別冊教えて税理士さん。こんにちは、生見恵です。この番組は FM 横浜 FM 富士にて絶賛放送中の教えて税理士さんスピンオフ企画として、ここ税理士会館7階特設スタジオからポッドキャスト配信限定でお送りしています。今回は東京地方税理士会川崎北支部の上田誠先生にお越しいただきました。上田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はどんなテーマでお話ししてくださいますか？
個人事業や法人で基調業務した場合に、給与をどのように経費に計上すればいいのかを相談を受けることが多いです。はい、いろいろなケースによって給与の経費の計上の仕方は変わります。はい、そこで今回と次回にわたって給与の経費の計上の注意点について取り上げていきたいと思います。はい、個人事業と法人の給与の計上のやり方が異なる点がありますので、2回に分けて説明させていただきたいと思います。
わかりました。
今回は個人事業の給与について説明させていただきます。
はい、お願いします。はい、個人事業の給与についてでは教えてください。
はい、従業員の給与とやとかですね、あと賞与、ボーナスですけれども、その場合は原則として全額経費に計上できます。
はい、はい、
ただし個人事業主自身の給料や、賞与、ボーナスは経費に計上できません。
そうなんですね。
はい、
個人事業主自身の給料は経費にできないんですね。
はい、そうですね。個人事業の家族の給料とかですね、賞与の場合ですけれども、経費に計上するには条件がございます。
条件？
はい。
どんな条件でしょうか？
そうですね。個人事業主の家族の給料を計上できる条件として、個人事業主と一緒に暮らしていること、それから15歳以上の家族親族であること、それから1年のうち半年を超えてその事業に専念できることが条件でございます。
はい、
家族の給料の経費は青色申告者と白色申告者によって金額が変わります。
青色申告の場合の家族の給料の経費はどのようになるんですか？
はい、青色申告者の場合の家族の給料は、適用しようとする年の3月15日までに、氏名、給与を支給した日にち、給料の月額など記載して税務署に青色事業者専従者給与に関する届出書を提出すれば、専従者給与を経費に計上することができます。
はい、
例えば2021年に専従者給与を適用しようとした場合は、2021年3月15日までに税務署に提出してください。
うんうん、
ただしその年の1月16日以後に開業した場合などは2ヶ月以内となります。ちなみに、賞与、ボーナスも経費にできますよ。
はい、給与を変更したいっていう場合はどのようにすればいいですか？
はい、青色事業者専従者給与を変更する場合ですけれども、
はい、
税務署に青色事業専従者給与に関する変更届出書を遅滞なく提出してください。
わかりました。では白色申告の場合の家族の給料の経費はどのようになるんでしょうか？
はい、白色申告者の場合の家族の給料ですけれども、個人事業主の、配偶者である場合は85万円です。個人事業者の、お子様とか、親戚など配偶者でない場合は1人につき50万円、それか、
はい、
事業所得などの金額を専従者の数に1を足した数で割った金額のどちらか低い金額を経費に計上することができます。
はい、ちょっと分からなくなってきそうですけど、これは丁寧に計算すれば、
そうですね、
経費に計上できますね。
はい、そうですね。はい、
はい、じゃあ他に給与を経費に計上する点で注意点はありますか？
そうですね、これは個人事業もですね、次回やる法人も同じこと言えますけれども、
はい、
不相当に高額な給与は認められません。
はい、
ですからあの個人事業や会社の、まあ、収益ですね、それとあと業務従事程度、あと同業他社と比較するなどで給与を決めるといいと思います。
わかりました、はい、ありがとうございます、はい、では引き続き次回もよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。